Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori no you ni kokoro ga jiyū datta.あの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第183回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は人と犬との温かい触れ合いのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
さあ、今日もともかさんと2人でお届けします。ともかさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、はい、早速ですけど、今日も朗読用意してるんですけれども、その前にともかさんのコーナーから行きたいと思います。
お願いします。
ともかの気になる一言のコーナーです。ではともかさん、お願いします。
はい。幸運だったわけではありません。私はそれだけの努力をしてきました。マーガレット・サッチャー。努力したことがない人は目立つ立場の人、何かを成し遂げた人、成功者がただ単にラッキーだった人と見るかもしれません。しかし多くの場合、偉業を成し遂げ何か大きなことを達成している人は、人よりも多く行動し継続してきたからこそ成功を手にしています。努力して何かを成し遂げた人は、そうした人々を見ると陰ながらの努力や頑張りを想像できるのです。どんな結果を得るにしても楽をして手に入るものはありません。ダイエットもビジネス上の成功も同じです。しかし巷では点々点だけで〇〇になれるとか、 簡単〇〇だけでとか、簡単でインスタントなことが大人気です。引き寄せの法則が流行したのもそのためです。自分で掴みに行くよりも引き寄せたい、そんな願いを持つ人が多くいたため大流行。しかし飛びつきはしますが結果が出せません。つまり成功法則は、行動することで運気が上がり、努力することで幸運が舞い込み成功につながるのです。行動というエネルギーは、その願うものを現実にするのです。成功と努力はセットなのです。
ありがとうございます、はい、努力と成功と努力はセット。
そうですよ、
すごい言葉ですね。これは
本当そうですよね、
これは、マーガレット・サッチャーさん、
はい、そうです。
イギリスの女性の首相、
もう有名な方ですよね。
鉄の女ですよね。
さすが直子さんやっぱりね、違いますね、おっしゃることが
本当ですね。確かにね、努力して身についたものっていうのは、知識とか技術、そういったものいろいろあるけれども、そういうのって消えないっていうか、ね、一度身につくと、まあ、
一番大きな自信になることじゃないですかね。
私もそれ思いました、その自信っていうのはもう誰もこう批判できないっていうか、
継続は力なりですよ
ですね、はい、私たちも2年ぐらい継続しておりますが、3年目
です ね、
2年目か、
まだまだ行きましょうね。
まだまだ足りないですね、
はい、
そうですね、はい、時間をかけて、そして
頑張りましょう
、はい、今日はともかさんの、マーガレット・サッチャーさんの言葉を、紹介してもらいました。ありがとうございます。はい、では早速って言っていいのかなでは朗読に進みます。ありがとうございます。今日は、篠田節子さんの小説をお届けします。篠田節子さんなんですけど、女たちのジハードという小説で直木賞を受賞された女流作家さんなんです。人気のある作家さんです。今日の、作品についてなんですけれども、今日の作品、以前ともかさんと一緒に一つの作品を二人で読みましたよね、伊坂幸太郎さんのライフ。
そうですね、
リスナーの方も覚えててくださると嬉しいんですけれども、
男性の、友情の話ですよね。
そう、ね、よかったですよね、あの話、自分で言うかで、それと同じように、レコードの A 面 B 面のように、二人の主人公の視点から書いた作品です、今日も、はい、ですから今日もそれぞれの話を二人で読もうと思います。
楽しみ、
お願いします。頑張りましょう、
はい、
それでは篠田節子作別荘地の犬です。別荘地の犬 A サイド、篠田節子。迷い犬預かってます。セッターの女の子、3歳くらい。お心当たりの方は3月4日までにお電話をください。カフェ森の鈴の外壁に張り紙をして、恵美子は傍らの犬の頭を撫でる。犬は恵美子の白いシャツに前足をかけると、猛烈な勢いで顔を舐め始める。やだもう、顔を背けたが遅い。唇から鼻の頭まで唾液でびしょびしょにされた。昨日別荘のガレージに迷い込んできた時から大きな図体をして慣れ慣れしいやつだった。まるで飼い主にでも会ったように尻尾を振って飛びついてきた。お前どこの子？と尋ねたところで分かりはしない。白と茶の長い毛が薄汚れ痩せているから、この辺りの別荘地をさまよって随分日が経っているようだ。ドッグフードなどないので、固くなったパンに牛乳をかけてやると、むさぼるように食べながら恵美子の顔をなめる。あまり面倒を見るとかえってかわいそうだよ、と夫がたしなめた。 詳しい犬種はわからないが、すらりとした体や絹糸のような紐からして猟犬、セッターの類、多分血統書付き。並外れて陽気で慣れ慣れしいところからすると、おそらく猟犬としては失格でハンターに捨てられたのだろう。張り紙などするだけ無駄だ。夫はそう言いながら張り紙用に犬の写真を撮ってくれた。連休が明けたら東京に帰らなければならない。青山のマンションではチワワあたりならこっそり飼えるかもしれないが、大型の、しかも猟犬は飼えない。数日間可愛がった後また置き去りにするのはかえって残酷だ。きっと飼い主が来てくれるよね。祈るような思いで恵美子は滑らかな毛並みを撫でる。迷い犬のポスターは20枚コピーして、ホテルやレストラン、土産物屋など人の集まりそうなところに軒並み貼らせてもらった。その日深夜まで待ったが、携帯電話の着信音はとうとう鳴らなかった。連休明けまで3日しかない。犬はガレージでおとなしくしている。もし家にあげたら、このまま飼い主が現れなかったとき、追い出して鍵をかけるのはあまりにかわいそうだ。ごめんね、とその大きな頭を抱く。飼い主なんて現れないと思うわよ。翌日、カフェ森の鈴に行くと、女主人が犬の首を指さして言った。首輪まで取ってあるもの、多分都会で飼いきれなくなった別荘族がここに連れてきて置き去りにしていったのよ。ハンター、別荘族、夫もカフェの女主人も犬は捨てられたのだという。信じたくない。少し油っぽくなった長い毛も、その下からじわりと伝わってくる体温も、最初は不快だった舌の感触さえ、3日も一緒にいると愛おしい。捨てられたわけがない。こんなにいい子だもの。こうしてるだけで癒されるもの。ガレージのコンクリートに腰を下ろして、恵美子は犬を撫でる。電話はなかった。2日後の朝、恵美子たちは荷物を車に積み込んだ。渋滞が始まる前に出発しなければならない。まつわりついてくる犬をガレージから追い出して鍵をかけた途端、涙がこぼれた。その時、カバンの底で電話が鳴った。お願い。震える手で通話ボタンを押す。もしもし、張り紙見ました。女の声だ。うちの犬だと思うんですが。
やった
ー。恵美子は夫に抱きつく。
やっぱり捨て犬なんかじゃないじゃん。飼い主いたじゃん。
10分後、古びた軽トラックが1台家の前に止まった。扉が開いて作業服姿の中年の女が降りてくる。ミカちゃん？ためらうように女は呼ぶ。犬は地面を蹴ってまっすぐに女に向かって駆け出した。
B サイド。迷い犬預かってます。セッターの女の子、3歳くらい。お心当たりの方は5月4日までにお電話をください。女は勤務先のホテルのエントランスでほうきを握りしめたまま張り紙に見入った。デジタルカメラで撮った写真が添えられている。茶と白のまだらの毛並み、長い鼻筋。思わず「ミカちゃん」と呼びかけていた。レッド&ホワイトアイリッシュセッター。別れた夫が可愛がっていた犬だが、むしろ世話をしている彼女によく懐いた。他人に対しては警戒心が強いのに、家族には細やかな愛情を注いでくれる。幼い子を見守るようにいつもピタリとそばについているから、ミカちゃんのミカは守護天使ミカエルのミカ。夫とそんなことを語り合って笑ったこともあった。人の心も立場もどこでどう変わるかわからない。女は4年前小学校6年生になった娘を置いて家を出た。大きな家にも豊かな暮らしにも、そして夫にも未練はなかった。娘とはいつでも会えることになっていた。しかし飼い犬とは根家に足を踏み入れる限り二度と会えない。その朝、女はいつも通り夫を会社に、娘を学校に送り出した。最後に彼女自身がスーツケースを下げ玄関を出ようとした時、強い視線を首筋に感じた。ミカは全ての事情を知っているかのように玄関に行儀よく座り、飴色の瞳でじっと女を見つめていた。胸に込み上げる思いを振り切るように彼女は後ろ手に扉を閉め、根家を後にしていた。物静かで繊細だったミカは昨年死んだ。14歳だった。苦しんだ後もなく、朝起きると娘のベッドの脇で冷たくなっていたという。ミカちゃんと女は写真の犬に再び呼びかける。あれから元の夫ほど収入はないが、誠実な男と再婚し、この土地に移り住んだ。決して豊かではないが、以前より穏やかな暮らしを手に入れた。とはいえ、レッド&ホワイトの子犬を飼えるほどの金はない。国産は一頭もいない。すべて輸入犬という希少種だ。うちの子だと言ってもらってしまおうかと女は考えた。しかし今頃飼い主は必死で愛犬を探しているだろう。女は預かり主の名前と電話番号をメモする。他人の犬を自分のものだと偽って手に入れる度胸はない。第一、飼い主でもない者が引き取りに行っても犬は寄ってこないだろう。引き取り手がいなければ私にくださいと頼んでみようか。しかし一頭70-80万もする希少種だということを拾い主が知っていたら手放すだろうか。いや、希少種じゃなくとも数日飼っていれば情が移る。自分で飼いたいと思うのではないか。何より自分が昔の家庭で可愛がっていた犬を忘れられないでいることを今の夫が知ったらどんな思いがするだろう。翌日もその翌日も 張り紙はそのままあった。ゴールデンウィークもこの日で終わる。フロントはチェックアウトの客でごった返している。四駆か何かで連れてきてはぐれちゃったのね。雷の音に驚き逃げ出してそのまま帰れなくなったのかもしれないわね。客たちが話をしている。もし飼い主が観光客ならとうに諦めて帰ってしまった後だろう。ガラス戸を拭いていた女は雑巾をその場に置くと公衆電話に駆け寄った。作業服の胸ポケットからメモを取り出す。息をゆっくり吸い込み、そこに書かれた電話番号をプッシュする。今日は5月5日、一日遅い。何度か呼び出し音が鳴った後、相手は出た。うちの犬だと思うんですが。語尾が震えた。数分後、女は職場を早退した。罪の意識に少しばかり胸が痛む。ミカちゃんと呼んでみようと思った。もしそれで犬がこちらに走ってきたら、きっとあの子の生まれ変わりだ。知らん顔していたら諦めよう。女は軽トラックのアクセルを踏み込み、別荘地への坂道を登っていく。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
篠田節子作「別荘地の犬」をお届けしました。
友香さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は迷い犬のお話でしたね。はい、すごいね、切ない、うんうん、でもいい話かもしれない。いい、ね、うん、どんな犬かなっていきなり犬のこと言ってあれなんですけど犬好きなんで調べちゃいました。
ありがとうございます。
なんでなんだっけ、アイリッシュ、レッド&ホワイトアイリッシュセッター、
そうです、
下髪そう。すごい大きい犬なんですよね。
ねえ、これ可愛い、でもよく見かけます、
よく見かける、うん、なんか意外と、ね、写真見たらわかるかもしれない、うん、だからどうしようかな、これを口で説明すると
してください、
はい。白を基調に茶色のまだらが入ってて、
はい、
ですね、うん、で大きさがこれ体高62から66、
大きいですね。
盲導犬のラブラドールレトリバー、
はい、
あ、
はいはい、
あれよりあと 2,3 センチ大きいぐらいかな。
かなり大きいですよね、うん、
かなり大きいです、うん、いやこの犬に舐められたら顔べちゃべちゃにされるのは当たり前かな。
ムツゴロウさんですね。
そうですね、うん、本当にね、残念なことにね、先日
大好きでした、
ね、なりましたけど、はい、ね、私も大好きです。ね、この犬にね、でもこの本当に、ね、この作品に合ってるっていうか、出てくるみたいに気質がとても穏やか で、
はい、
で愛情深いワンちゃんなんだそうです。
もうね、大きいですもんね。体重何キロですか。
体重はね、オスで32キロ、は
い、大きい、子供並みですね。
27キロ、メスが
27キロ。メスの方がちっちゃいんですね。
そうですね、
舐められたらすごいことですね。もう絶対
倒れちゃいそうな気がする。
一緒寝れますね、のっかかってね。
いいな、それ夢かも。そういう寝してね、いいな、ね、でもこういうワンちゃんが迷い犬で来るってすごい目立つんだけど、
は
い、
よっぽどですよ ね、 ね、
だからやっぱり飼い主さんは絶対気づきますよね。 本当の飼い主さんは、
う
ん、
どうなんでしょう ね
そんな気がするんですけどね、うん、で飼い主さん気づかないかなとかいう話で、はい、私あの実は犬を保護したことがあるんです、はい、迷い犬
まさにそうじゃないですか、
まさにそう、うん、この大きなワンちゃんじゃなくて、う
ん、どんな犬だったんですか。あの
茶色いチワワ、
うん、ちっちゃい、
ちっちゃい、すごいちっちゃい。でもそのちっちゃいワンちゃんが車運転してて前に飛び出してきたんですよ。
怖い、よく気づきましたね、
うん、もう本当にびっくりしました。あれはあれがこそ急ブレーキ。あの
いつぐらいのことですか、
うん、それはね 5,6 年前だと思うんですけど、うん、もうびっくりして、であの車から一旦車を 横に止めて、うん、あの車から降りたら歩道のところでじっとしてたんで、
賢い
首
はしてました、
首はしてました、首はしてて
迷い犬ですね、まさに。
で首はしてて、そのつながってるリードが、リードというより紐、
あ
多分ね、あの周りがちょっと田園地帯が多いんで、あの畑仕事とかされてる方がつのこうそっと繋いでたんじゃないかなっていう、ね、お散歩用のリードではなかったんですけど、
心配されてますね、それ
は。そうなんですよ、うん、であの車にとりあえず、はい、あ主人が運転してて、
あでそうだったんですね。
で私があのじゃあ抱っこしてっていうか、うんうん、あの車に乗せて、でもちょっとワンちゃん濡れてたんですよね、うん、足元が。でいや車汚れるなとか思いながら入れたら、うん、もうぴょんと私の膝の上に乗っちゃった。
慣れてますね、それは人の、膝に乗るのが、かわいい犬、
かわいいね。で、まあ、結局どうしたかというと、うん、あの警察にね近くの交番に届けたんですけど、
よかった幸運ですね、うん、そのワンちゃん
だと、ね、そう思います、うん、あのまま置いとくとね、ワンちゃん、うん、事故になってるかもしれないんでね、うん
うんうん、でどうしたんですか、その後は。
その後はちょっともう連絡はないんですけれども、あ、はい、あの警察のホームページに遺失物のホームページがあって、
遺失物のそんなのもあるんですね。
でそこにあのこう預かってるものが 何月何日現在であって、であの 犬の項目もあるんですよ。で、
まあ、
犬がなかったんで、該当する犬がなかったんで、うん、多分飼い主さんの元に戻ったんじゃないかなって思うんですけれども、ね、まあ、なんかこういろいろ私たち犬好きなんで、ね、犬の話すると、ね、話題がつきませんけれども、ということで
ありがとうございます、
は
い
は
い、
今日はあの私が保護したワンちゃんもそしてこちらの物語のワンちゃんも幸せになるお話でした。ありがとうございました。
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ今日は犬の話ですけれども、
はい、
この物語の中のミカちゃん、
うん、
この犬は最後じゃない、 いやこの後どうなったと思いますか。
もうそりゃミカちゃんとして幸せに暮らしてるでしょう、うん、
ですよね、うん、私も同感です、ね、う
ん、よかった、うん、
よかったミカちゃん
で生まれ変わりかな、私はそう思いますね。
私もそう思います、うん、あの犬なくしたんですけど、うん、次の犬探すのにやっぱり生まれ変わりをまず探しました。
そうなもんですよね、はい、うん、よかった、ミカちゃん幸せで、
ね、幸せでよかったですね、はい、はい。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。We can live in a world that we desire.